ブログというものをですね、まあそうですね、20年ぐらい前から始めました。もう20年以上ですね。あれは名古屋大学の前の芝浦工業大学の時代からですから、もう25年ぐらいになるんですけど、その頃はブログもほとんど知られておりませんでですね、もちろん僕も音声で入れるってことはもちろんできなかったし、文章を書いて細々と出しておりましてね、それが2011年の福島の原子力発電所の事故の時にですね、まあ原子力をやっていた僕としてはもう非常に反省したもんですから、必死になってブログを書いた。そのうち書く時間がなくなって音声にしたということで、まあ、現在ではもう、YouTuber なんていう言葉が現れるぐらいですね、まあ普通のものになりました。そしてこう25年やってみますとね、やっぱりこう物事っていうのは古い川衣に新しい酒は継げないというようにですね、まあ、なんとなく古臭くなってくるんですね。例えば形式になってきたり、まあ、今日も周りでちょっと建築の発る音とかですね、子供の遊ぶ声なんか聞こえるんですけど、全然そんなの構わないんですが、なんかそういうのが気になったりですね、それから書く喋る前には一応論理を立てたり、まあ、僕の場合は特にデータとかですね、それから何かこういうことですということ的にはもう複数の資料を必ず調べてチェックして、それで受け寄りにならないように自分自身で考えて出すっていうことなんで、それでまた疲れちゃったりするんですね。それでちょっとこの前思いましてね、炉端の話ってやってみようかなと思ったんですね。これはまあ言えば、今で言えばいっぱい飲み屋でちょっと話をするようなもんですね。昔で言えば炉端、まあちょっと座って、このいろりで温まってるものをちょっとすすりながら酒でもやって話すという、そういう感じなんですね。そういう気軽なブログもやってみたいと。十何分で上げるとかですね、そういうこと一切、もう大体そういうことはくだらないんですけどね。でまあ今日は非常に真面目な話からスタートしちゃって、今日が初めてなんですが、真面目な話からスタートして、これをなんかポストなんとかとかですね、キャストか、それから何でもいいんですけど、それがどんなにマイナーであれ何であれですね、雑談ですから周りには 2,3 人の人しかいないと、まあいうような感じで話をしようかと思っていたんですよ。それから私は人の悪口とか人のなんかことは言わないんですよね。よっぽどでかい人ですね、東大総長とか首相とか、そういう人はまあ人つったってほとんどもう公人ですから、まして個人というのは僕はほとんどもう言ったこともないんですね。一番こうそういう人で言ったら都知事とかまあ衆議院議員とか、まあそのくらいでしたら時々個人名を出すんですね。やっぱり個人を言うっていうのはまあ簡単なんですよ、批判するっていうのはですね。人の悪口っていうのはすごい簡単なんですよ。一番簡単で、しかも自分の人格が壊れていくもんですから、人の悪口は言わないということでやってきたんですが、まあ、炉端の話ですとね、少しプライベートの話もあるし、それからちょっとデータとして怪しいなと思ってもここで喋って、またそれに反応して誰かが本当のことを言ってくれれば、それで、私の認識も修正したいという気持ちもあるもんですから、まあ炉端の話ですからなかなか浸透しませんが、まあぼちぼちやってみようかなと思っております。今日の第1回目の話はもうすごいまともな死の交渉ときましたからね、まあ誰でも知ってる江戸時代の身分制度と言われていた死の交渉と言ってもですね、今と違って今は農業っていう、農業従事者ってのは 7% とか 6% とかですね、もう10分の1以下なんですね。だけども当時江戸時代は死の交渉の農業が 80% ほとんどの人が農業だったわけですね。侍っていうのは 7% ぐらいしかいないし、商人もまあそんなもんだったわけですね。したがって死の交渉っても農がほとんどの社会でっていうイメージがちょっといるんですね。でこれは最近 の学校ではあまり身分制度と教えないっていうか、職業分類だと教えてるんですけども、日本には基本的に身分がないんですよ。日本人っていうのはもうだから身分っていうのは超えざる身分なんでね、商人が侍になることは簡単だったんですよ、江戸時代。それはもういっぱい書物がありますが、商人を取り立てて侍にするっていう例はいくらでもあって、その時 何かの役職、侍の役職さえ渡せば、もうそれで侍になっちゃうんですから、これはもう身分とは言えないですね。身分っていうのはインドのカースト制度なんか典型的ですが、絶対に身分の違いでは結婚しない、生活も違うっていう、そういうのがまあ身分なんですね。乗り越えられない、それが身分ですね。ところでこれは非常にうまくいってるんですね。侍っていうのはその権力を持ってて政治をするわけですね。だからまあそれで敬うわけですよ。みんな侍は威張ってるわけですね。威張ってる、重要なことをやる、そういう人たちなんですね。商人は、まあ、商人も重要なんですけどね。だけどまあお金を取り扱わなきゃ商売はできませんから、だからどうしてももみ手をしてごまを吸って商売をしてお金を儲けるっていうことなんで、まあ、一番身分が低いとされたわけですね。江戸時代のものを見ても私は卑しい商売人ですからと言ってますよ。だからまあそういうことだったと思うんですね。そうすると侍と商人というのはすごく大きく違うわけです。で侍が威張ってるわけですから、威張ってる人と商人、蔑まれてる人とどういうバランスを取るか、これが日本の素晴らしいところでね。侍はお金が手元にないんですよ。いつもお米をもらうんですね。100石取りとか150石取りっていうんですけど、お殿様自身も10万石とかですね、5万石とかいうわけですね。石高、つまりお米は一応基本的には配給される。しかし金は基本的にはあまり持たない。なぜかっていうと、権力と金っていうのを持たせるとろくなことないからなんですね。まあ、そういう物語は腐敗した侍の物語としてありますけどね。で商人の方は今度はもうとにかく金とは切って切り離せないわけですよ。まあ、むしろどっちかって言ったら金儲けになることをやることによって世の中の物流がうまくいくつな面がありますからね。楽しみが増えるとか。そうすると商人は蔑んで金を持ってる、侍は威張ってて金がなくて食料を持ってる。これは素晴らしいんですよ。これは日本独特の、常に独特の考えなんですね。男女っていうのは、日本は同権とかそういうくだらないこと考えずに、男は男、女は女、両方とも十分にやるんですが、どちらかといったらやっぱり子供を産んだり育ったりする女が不利になるんですよ。じゃあその不利な分だけをどうするかというと、女の方に権利を渡すんじゃなくて、男の方の行動を制限して男と女が同じ同列になるようにするっていうね。まあ日本は素晴らしいですね。日本以外の諸外国、まあ一流の諸外国はみんな力のあるものが威張ってる、金も持ってる、いい生活もしてる、おいしいものも食べる。日本違うんですね。力のあるものが貧乏でまずいものを食う、力のないものがおいしいものを食べる、こうなってるんですね。まあ素晴らしいですよ。だから最近ね、こう政治の話なんか聞いてもですね、そういうのがないですね。いや真面目にやれとかね、嘘をついちゃいけないって、いや人間っていうのはね、嘘もつくしズルもしたいわけですよ。しかし政治っていうのはそういう制度みたいなのを決めますからね。そこでは政治を決める人はよく人間の性質も知ってて、男と女の関係も知ってて、いや男女同権とかね、もっとひどいのは男女共同参画なんかやったら絶対に女性が割り食うんですよ。だって子供を産んで子供を育てるのはハンディがありますからね。力も弱い、筋肉も弱いわけですから。だからそういう中で男も幸福、女も幸福にするためには、男の方に行動制限を作ったんですね。この場合も同じですね。士農工商だったら侍に行動制限、所有制限をつける。だから今でもこの経団連のお偉方とかね、お偉方つっちゃいけないんですが、蔑まなきゃいけないんですが、それから政府の人とか高級役人はですね、サンマとかね、ブリの生物供給がいいんですよ。そうすると貯めとけないですからね。だから賄賂をもらうっつってもね、ブリを200匹もらってもしょうがないから、食べられるものしかダメですからね。それ腐りますから。そういうその基本的に賄賂とかそういうのを取り締まるっていうのはね、下品な方法っていうか頭のアホな方法なんですよ。今もね、閣僚、少なくとも最初ね、閣僚になったら、大臣になったら、ブリが供給される。1週間に1遍ずつ1匹のブリが供給されると、まあ、いうふうにすればですね、蓄財はなくなりますしね。まあ、いやなんか頼んでもちょっとブリを10匹もね、今もうブリが家の冷蔵庫には何匹入ってますから、もう言いませんってことになりますからね。 まあ、自然に賄賂がなくなると、このね、まあ、素晴らしさ。いや、ロバタでこれを話してそうだねと、だから、真面目にやれとかね、そういうんじゃなくて、人間の本性に沿って社会がうまく動くように、いや、もう随分真面目な話になりましたがそれで周りの初音の音もですね、子供の声もなき、あの静かになっちゃって、つまんないことになっちゃった。あ、そうか、ちょうど昼間ですからね、今これちょうどお昼に録音して、そういうことで、まあ、最初のスタートはこんなもんでいいんじゃないかと思います。これからどうぞよろしくお願いいたします。